今朝のメッセージは旧約聖書の、エズラ記ですね。エズラ、歴代史のその次で、旧約聖書はイスラエル大雑把に言ってイスラエルの歴史なんですけれども、そのイスラエルの歴史が聖書におけるイスラエルの歴史の最後の部分になります。歴代史、列王記歴代史がどこまで私たちをこうイスラエルの歴史を教えてくれるかというと、神様によって作られたその国が神の国というふうにも呼ばれましたし、神の民というふうに呼ばれていた人々なんですけれども、神様を忘れてしまい、他のものを頼り、偶像ですねの方に走ってしまった、それゆえ滅びてしまいました。そこまでが、列王記歴代史なんですけれども、そのずっと前に、約それが起きる1000年ぐらい前に神様が言われたことがありました。私はあなたと契約を結ぶよ、そして私も契約を守るし、あなたも契約を守ってほしい、私を信頼して私と一緒に生きてほしいというのが神様の言葉でした。だけれども、もうその時点で千年、もうイスラエルがこれから始まろうとしている時に神様が言われたのは、でもあなた方は私を捨てて行ってしまうよ、そして、他の国によって滅ぼされて辛い思いをするよ、でもその辛い苦しみの中で私のことを思い出して、私に悔い改めて、私にもう一度神様のもとに戻ります、神様と一緒に行きたいですって言うならば、私はあなた方のことを元のところに連れ戻すよ。でさらには、それで今日のところに入るんですけれども、エレミアという預言者がいます。こう学んでいくと、イザヤ、エレミア、エゼキエルというふうに言います。そのエレミアですね、エレミアはそのイスラエル、そしてユダですね、南のユダが滅びるちょうどその時に活躍した預言者です。神様から、厳しいメッセージを伝えなくてはならなかったんです。あなた方は滅びます。で、誰もそれを聞いてくれなかった。そんなメッセージ聞きたくない、ってもっといいことを伝えろということだったんでしょうけれども、エレミアはそれを神様からのメッセージだから聞いてください、あなた方は滅びます、だけれどもそれで終わりではないです、希望がありますっていうのがエレミアのメッセージでした。で、この今日のところでエズラの最初のところを読むと、こういう言葉で始まっています。ペルシャの王クロスの第1年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し文章にしていった。ペルシャの王クロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべて主の民に属する者は誰でも、その神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。 残る者は皆その者を援助するようにせよ。どこに帰留しているにしても、そのところからその土地の人々がエルサレムにある神の宮のために進んで捧げる捧げ物のほか、銀、金、財貨、家畜を持って援助せよ。そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たち、すなわち神にその霊を奮い立たされてた者は皆、エルサレムにある主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がった。彼らの周りの人々は皆、銀の器具、金、財貨、家畜、えりすぐれた品々、その他進んで捧げるあらゆる捧げ物を持って彼らに力づけた。彼らを力づけた。クロス王はネブカデネザルがエルサレムから持ってきて、自分の神々の宮に置いていた主の宮の用具を運び出した。すなわちペルシャの王クロスは、奉公係、ミテレダテに命じてこれを取り出し、その数を調べさせ、それをユダの君主、シェシバツァル、もう少し分かりやすい名前が、2つ名前があります。最初の長い方は多分ペルシャの、言葉の名前だと思いますけれども、こっちの方はゼルバベルというリーダーですね、に渡したとあります。で、最初のところで私たちが読んだのは、エレミアにより告げられた主の言葉を実現するためにという言葉がありました。で、エレミアが言った言葉というのが、このエレミアの25章のところにある言葉ですね。それゆえ万軍の主はこうおせられる。あなた方が私の言葉に聞き従わなかったために、見よ、私は北のすべての種族を呼び寄せる。主の見つけ、すなわち私のしもべ、バビロンの王ネブカデネザルを呼び寄せて、この国とその住民とその周りのすべての国々とを攻めさせ、これを整絶させ、整絶し、恐怖とし、あざけりとし、永遠の廃墟とする。私は彼らの楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、引き薄の音と灯火の光を消し去る。この国は全部廃墟となって荒れ果て、これらの国々はバビロンの王に70年仕える。70年の終わりに私はバビロンの王とその民、主の見つけ、またカルデア人の血を彼らのトガのゆえに罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。ですから70年間補修となりますという神様の言葉があったんですね。それがその約束通り今実現しますよというのがエズラです。エレミアの29章にも、まことに主はこうせられる、バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立っている計画をよく知っているからだ。主の見つけ、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。バビロン、ユダを滅ぼしたバビロニア帝国は強力な世界帝国でありましたけれども、それを滅ぼしたのがペルシャなんですね。バビロンよりもさらに大きな帝国になりました。で、その最初の王様がクロス、よくキュロスとも言われています。その王様のことなんですけれども、で、聖書にその名前が出てくるんですが、次のところで聖書はそのクロス王に関してこういう言葉があります。私はクロスに向かっては、私の牧者、 私の望むことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては再建される、神殿はそのもとへが据えられるという。ですから、ここですごいなと思うことは、神様は献金の時に私たちは全てのものは神様のものですというふうに言いましたけれども、それは神様も作りになった。そしてここで神様が、聖書が教えてくれていることは、神様全ては神様のものである、それだけではなくて神様がそれを治めておられる。そしてここに一人の、まあ、人間的に考えるならば非常に地位の高い強い人物がいるわけなんですけれども、そしてこの人は神様のことを知らないんです。それでも神様は、私はクロス、このペルシャの王様にさせる仕事があるんだ、そしてそれをクロスにやらせるというふうに言うわけですね。そしてクロスを用いて、私の民を連れ戻す、エルサレムに連れ戻す。ですからここでも私たちはたびたびこのことは聖書を学んでいて確認するんですけれども、神様の言葉がどれほどすごいものかっていうことですね。詩編の33編には、主の言葉によって天は作られた、天の万象もすべて御口の息吹によってっていう、聖書のことを新約聖書では神様の息吹によるものですというふうに書かれてますから、聖書の言葉と、このどれくらい聖書の言葉というのはすごいんだということになると、神様が全てをお作りになったその言葉と同じ力を持っているものですよ。ヘブルの一章のところでは、神様は例えば光をあれということで光を作られたということですけれども、作っただけではないよということをヘブルの一章の3節は教えてくれます。その力ある御言葉によって万物を作っただけではなくて、万物を今保っておられるのもその御言葉ですっていうふうに書かれています。ですから私たちクリスチャンは、まあ、傍から見るとあの人たちおかしな人たちね、あの小さなその聖書を一生懸命読んで、そして聖書に従って生きているようだけれどもって、何千年も前の古い書物らしいけれどもって今でもやってるみたいというふうに考えている方多いのかなというふうに思いますけれども、聖書は宇宙あるいは世界という現実ですね、誰も否定することのできないその現実を作ったのは御言葉である、神の言葉であり、保っているのも御言葉である。ですからその御言葉に従うことは何よりも現実的なことである。それに従わないことの方が非現実的なことである。そして私たちはそのことを二通りのやり方で証明することができる。それはそれに従って、そしてその祝福を自分でその受けることによって、あるいはそれに逆らってみて、そのためにそれがもたらす問題であるとか災いであるとか悲しみであるとかを体験することによって、そのですから神様に従うことは命であり、逆らうことは滅びをもたらす。そして神様の御言葉は必ず実現する。考古学という学問がありますけれども、割と地味な学問かもしれないんですが、時々すごい発見をしてくれます。そして これはあのダジャレでありますけれども、考古学者のシャベルはシャベルっていう、そして何をしゃべってくれるのかっていう、これが一つの例なんですが、先ほどクロスとかキュロスという人がいました。紀元前500年代ですね、活躍したペルシャの王様でありますけれども、そのキュロスが残してくれたその書き物があるんですよ。これはクロスシリンダー、まあ、シリンダー、円筒、シリンダーの形してますから、あるいはキュロスシリンダーと呼ばれているもので、紀元前539年から530年ぐらいに作られたものだろう、書かれたものだろう。これ書き物なんですよ。この昔の人たちの一つのやり方、書物は粘土板に書きましたから、でこれはちょっと珍しいかもしれないんですけど、それは円筒のものである。まあ板よりももっと書けるのかもしれないですけれども、でそれに先ほど私たちがエズラの一章の一節のとこからこう少し読みましたけれども、そのキュロスの宣言というものがここに書かれてるんですよ。そして最近なんですけれども、2014年に国連の本部が、あ、これ考えてみたら、この歴史上史上初の人権を宣言しているものじゃないか。あ、そのクロスが何をしたかというと、バビロンの王様のネブカデネザルは一つの国をまず征服すると、そこに住んでいる人を強制移住させたんです。そしたら その国はもう絶対に強くなることはないですから、そういう方策、そういう政策を取ったですけれども、クロスの場合はその逆をしたわけですね。ネブカデネザルはバビロンはそうしたけれども、ペルシャはそれをやらないんだ、そしてあなた方は強制的に移住をさせられて、そして宗教も自由に自分たちの本当に信じているものを、宗教の自由も奪われていた、それを私は、戻します。ですから、クロスがやったことはユダヤ人のためだけではなくて、他の民族の人たちも同じことをやったっていうことなんですよ。聖書は他の民族のことは書いてないですけれども、ユダヤ人はクロスによってその自由が与えられて戻りました。他の民族もそうしたと思うんです。そのことが書かれているのがこのシリンダーなんですよ。そしてクロスは偉いっていう、まあ、当然その王様、こういう文章は何を書くかというと、王様はどれくらい立派な人だったかっていうのが書かれているんですけれども、それが残っているという。それで国連は、あ、これは大事な文章、人類の歴史において大事な文章であるから、記念として取っておきましょう。で、あるんだそうです。ニューヨークの国連本部のところに展示されている。で、複製ですけれども、レプリカでありますけれども、それが、史上初の人権宣言ということでこう置いてあるということです。ですから、ところどころで考古学と聖書というのはこう、重なるところがあります。そして、あ、なるほど、聖書というのはそういう意味でも確かな言葉だなということが確認できるわけなんですけれども、そして聖書は、神様が、クロスは認めないかもしれないけれども、神様がその背後において導いておられたんだということを言うわけですね。聖書は、主はクロスの霊を奮い立たせたというふうにあります。そしてイザヤの45章、ここに書いてあるんですよ。主は油注がれたもの、クロス、油注ぐということは、王様は油注がれます。そして大祭司も油注がれて、預言者も油注がれているので、ですから普段は油注がれたというのは王様であるとか、メシア、キリスト、そういう時に使われますけれども、ここでは使命を与えられたということで、預言者のようにクロスが、ですからそういった意味で油注がれたということだと思います。エリアは3人の人に こう油注げというふうに神様に命じられて、そして二人は王様でした。もう一人は自分の後継者のエリシャでした。ですから油注がれるというのはそういういろんな目的のために使われるんですけれども、少なくとも共通しているのは使命が与えられるというところでは共通していると思うんですが、ですからクロスはそういう意味で特別に神様によって選ばれたもので、私のしもべヤコブ、私が選んだイスラエルのために、私はあなた、クロス王のことなんですけれども、あなたの名で呼ぶ、あなたは私を知らないが、ここが面白いところなんですよ。神様はクロスを呼ぶわけですけれども、でクロス、その耳には聞こえないんですよ。クロスをその指名する、選ぶ、選んだ、あなたは私を知らないが私はあなたを知っている。これはもう全ての人に、人類、この地上に住んでいる全ての人に言えることなんですよ。神様は信じない、神様なんかいないっていう人を神様は知っておられる、愛しておられる、生かしてくださっているというのが事実ですから。で、このクロスの場合は神様は特別な任務を与える、特別な肩書きを与えるよっていうことが書かれています。そしてですから、そういうことから私たちが何を学ぶかというと、主は例えばエジプトで一番力のある人はパロです、王様です。そしてそのパロを裁きました。パロは有名な言葉を残しているんですけれども、私に命令するこの主っていうのは一体誰なんだ。で、それをパロは、学びます。党の災いという災いを通して、パロは学びました。バビロニアのネブカネザルも、ある日ネブカネザルが自分がこう自分の王国を見て、高いところだったんじゃないですかね、それでこの私がネブカネザルが全てを作った、その瞬間ネブカネザルは正気を失ったっていうふうに書いてあります。しばらくの間彼は自分が誰だ、どこで何をしているかっていうのも分からなかったような、そういう状態にあった。で、そこから目を覚ますわけですけれども、その時ネブカネザルは、あ、間違ってた、私ではなかった、神様の力でそれができたんだっていうことを知りましたっていう、ダニエル書にそのことが書いてあります。ここではペルシャの最初の王様クロスを神様は用いておられるわけですね。ですから聖書は、神様は主の主、本当の意味で主の主、王の王であって、全てを治めておられるんだということです。そしてエズラのところで7章の21節にこういう言葉がありますけれども、これはしばらく後になって、ユダヤの人々は3回ですね、に分けてエルサレムに戻ってくるわけですけれども、2回目に戻ってきたのがエズラという人、最初はゼルバベルという人と一緒にリーダーの下でかなり大勢の人が戻りましたね。そしてその次にはエズラという人に導かれて戻ってくるわけですけれども、で王様も変わってます。今度はクロスからアルタシャスタ王になっている、そういう時代ですけれども、川向こうの奉公係全員に命令を下す、天の神の律法の学者である祭司エズラがあなた方に求めることは何でも心してそれを行え。私はこれを読むたびに思い出すことがあります。で、今日もそのことをちょっとお話したいんですけれども、どういう時何を思い出すのかというと、この立川教会のことなんですが、立川教会が、のメンバーの方がですね、最初は、立川の米軍基地があった時に、自 自分たちの教会を持ちたいというふうに考えた、そして日本の宣教にも役立てたいというふうに考えていたアメリカ人のクリスチャンたちが、畑をの一部を買って譲ってもらって、そして建てたわけなんですけれども、その時は法人格がなかったもんですから、その買った土地、そして建てた建物、それはもうすでに法人格を持っていた代々木八幡教会、ワシントンハイツという有名なところだったらしいんですけれども、商工たちが住む住宅がそこにあった。ですから割と力のある兵隊たちがいて、そしてまあその管理のもとに、それで彼らはどこに集まったかという代々木八幡に集まってましたから、彼らの名のもとに入ってました。それで、立川がにこういう話があったんですね。モノレールがどうも通るらしい、それでそうなったら東京都と交渉する必要があるんだけれども、我々の名義には土地も建物もない、どうしようかということ でその頃私はまだ20代か30に入った頃でありましたから、一生懸命字が下手ですから、ちょうどその頃ワープロっていうのが発見じゃなくて発明されて、一生懸命それで売って、お、綺麗だっていう感じで送ったんですけれども、何の返答もないんですよ、代表者の人たちから。そうこうしているうちに、こういうことが起きたですね。ボストングループという、そういう、ボストンのマサチューセッツのボストンの教会が代々木にチームで来るらしいっていう。で、それはまずい。どうしてまずいかって、私たちがどういう噂を聞いてたかっていうと、そのボストングループというのはどうもアメリカでいろんな教会を乗っ取ってしまったグループらしいっていうことだったんですね。それで、私たち東京地区の伝道者は集まって、それで向こうのボストングループがの人代表と話をしたわけなんですけれども、私たちはあなた方のことを多少聞いてますということで、それで、乗っ取りとかそういうのがあってはいけないから、最初から言っておきます、東京は広いところですから、伝道したければいくらでも伝道するところはあります。だけれども代々木八幡にはその代々木八幡にメンバーがいて、その教会ですから、乗っ取るとかそういうことは、許せないということを言ったら、彼らは、あ、私たちは土地建物に全く関心がないので、6ヶ月半年ぐらいで出ていきますというふうに言いました。私はそれをよく覚えているのは、私が全部通訳しなくちゃいけなかったんですよ。ですから覚えているんですけれども、でガガナスさんという非常に有名な宣教学の、教授が一緒に来たんですね。その方は代々木八幡の元の代表だった、代表役員だったんです。アメリカに帰ってからも代表役員の資格だけはずっと持ち続けてたんですね。地位だけは持ち続けてました。そういうところ で宗教法人をどうやって取るのかなということで、ある日私は説教の中で、今週私は東京都庁に行って宗教法人の取り方とかそういうの説明を聞いてきますっていうふうに言ったら、一人の兄弟が、名幸健一さんという兄弟だったんですけども、72歳でここでバプテスマを受けた方、ここでっていうか古い建物の時ですよね。そして4年後の76歳に彼は亡くなってるんですけれども、彼が、あ、じゃあ一緒に行くよって言ってくれたんですよ。それで駅で待ち合わせて都庁まで行きました。で彼がその都庁の受付のところで自分の名刺を出して、多分私も自分の名刺出したと思うんですが、名刺を出して、こうどこどこのものですって言ったら、その名刺が多分力がかなりあったんだと思います。奥の方からなんかとても 地位のある人が出てきて、そして話を聞いて、分かりました、じゃあ私たちができることを何でもしますなんていうことを言ってくれて、それで、まあ、その時に分かったのは、私たちはすでに宗教法人格を持ってるということ、そして楊義八幡の教会とも、まあ、申し合わせのようなものもあった、その写し、その私たちが必要としていた書類全部コピー取ってお渡ししますということで、その日に全部問題解決しちゃったんですよ。そういう方が内木健一さんという方でした。そして残念ながら彼は、古い建物の時いろいろやってくれたんですけれども、修理とか、彼はこの新しい建物を見る前に亡くなられました。そしてこのジョージ・ガガナスさんという人ですけれども、私たちから見ると敵の親分みたいな人であったんですけれども、彼がどういうわけか私に好意を持ってくれたんですよ。そして何度も向こうには足を運びましたけれども、ヨギ八幡にはこういう状態だから名義変更する必要があって、あなた方の協力が必要です。それで、まあ、何度も我々のグループに入って一緒にやらないかと言われましたけれども、まあ、その度に断っていて、そして彼はですから私の立場態度はよく知ってたんですけど、それでも好意的に手伝ってくれました。で、内木さんなんですよ。私たちはお金がないから、その司法書士とかそういうのを雇うお金はその時はなかったですね。そして内木さんが教えてくれたのは、とにかく法務局に行ってもう何回も何回も足を運んでれば彼らは教えてくれるよって、優しく教えてくれるようになるからっていうことで何回も何回も行きました。それでその通りになって、それでガガナスさんは手伝ってくれたんですね。私たちに必要な書類全部判子をしてくれて、そしてもうこれで完了と思った時があったんですが、おそらく私の失敗だったと思うんですけれども、一つ判子が足りないところがあって、それで私はガガナスさんに電話したんですけれども、これからもう一箇所判子が必要だから行かなくちゃいけないということで、ガガナスさんわざわざ来てくれましたよ、電車に乗って。そして法務局で判子を押してくれて、それでこの土地が立川キリストの教会の土地になったんです。で、それで全部終わりではなくて、もう一つ問題があったんですけれども、横田キリストの教会も楊義八幡の名前の中に、名義の中に入ったんですね。それでその当時の横田の教会の人たちは、我々は楊義の教会の人を誰も知らない、立川の教会とは時々礼拝とかやってるから信頼できるから立川に移してくれないかということだったんですけれども、そのガガナスさんはもうですけどアメリカに戻るって言うんですよ。で、その時にガガナスさんが新しいその次の代表者に言ってくれた言葉が、その福島はこれからいろんな書類を持ってくるけれども、彼が求めるその書類には全部判子を押せっていうふうに言ってくれたんですよ。で、それがこの言葉によく似てるんですよ。エズラがあなた方に求めることは何でも心してそれを行え、そういうふうに言ってアメリカに帰ってくれたんですよ。で、間もなく亡くなりました、ガガナスさんは。ですからここの聖書のこの言葉を読むときに、私はその場面を思い出します。神様はすごいな、まだ20代か30そこそこの若造が一生懸命こうやるんだけれども、ですから人間的には頼りになるのかな、で、おそらく最初はなんだか知らないけど立川に若い伝道者がいていろいろ言ってくるけれども、まあしばらく黙ってればいなくなるだろうっていう、そういうような感じだったかもしれないですけれども、神様は働いてくださった。そして少なくとも内木さんとガガナスさんを動かして、そして立川のために全てのものを を備えてくれたんだ。ですから私、神様はその国の王たちを動かすことはできるっていうふうに聖書に書いてありますけれども、私たち一人一人誰でも神様は御心のままに、このフィリピの手紙にあるように、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるという言葉がありますけれども、そのように人を働かすことができるんだと、動かすことができるんだということですね。神様は生きておられ、そして働いておられる。ですから聖書は神様はいろんなものを用いることができるよということで、クリスチャン生活にはいろんな問題が伴います。困難があります。ですけれども神様はその困難をも用いることができます。そして困難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出す、そのように神様は物事を働かせることのできる方です。ですから困難も問題も神はご自分のしもべとしてお使いになることができる。パロやネブカデネザルや、そしてクロスを用いられたようにですね。ですからこのローマ書には、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。それが私たちの神ですね。エズラというところで、ですから神の民は新しいスタートを与えられるわけですけれども、そこでもまた妨害が入ります。しばらくの間神殿の工事はストップされました。ですけれどもその時に2人の預言者が送られて、そしてですから御言葉によって励まされたんですね。ですから御言葉というのは力があるということです。そしてここで考えさせられるのは、ユダが一番強かったというかのはいつか、ユダが一番弱かった時です。もう捕囚に連れて行かれて、そして他の国で生活をして、そして、帰ってきた。ですからその自分たちの弱さ、失敗を悔い改めて、そういう状況でへり下った状態のユダが一番やっぱり強い。ですからそのユダヤ人たちは、帰ってきたユダヤ人たち妨害に遭いましたけれども、それでも、つまずくことはありましたけれども大丈夫であった。ですからクリスチャンの成長、クリスチャン生活というのも、どういうプロセスなのか、神の前に謙遜になることである。クリスチャンになるということは自分の自分中心の考え、傲慢から解放されることである。それがクリスチャンの救いでもあるということです。そしてそれは決してインスタントではない、自動的なものではなくて、時間と努力を要する神様の恵みによるものですけれども、神様の恵みと一緒に私たちはそれに従い、一緒に働くことによってそれがもたらされるというプロセスである。そしてエズラでは神殿の建て直しですけれども、今神様が建て直しておられる神殿、あるいは神の宮というのは私たちという神の宮なんです。聖書は私たちは神様の聖霊の宮である、教会は神の宮であるというふうに言われています。それを神様が立ち上げておられる。でそれを私たちが、神様と一緒に、協力して、やるということです。この世の国々というのは必ず滅びる時が、終わる時が来ますね。バビロンにしてもそうでした。そしてペルシャにしても、そのペルシャを征服したギリシャ、アレキサンダー大王のギリシャ、 それこそもう、ヨーロッパの方からインドまでっていうことですから、それはそれは大きな帝国でありましたけれども、そのギリシャも滅びる、ローマも滅びる、だけれども神の国は永遠に栄えるということですね。今朝私たちが学んでいるのは、世界を治める、すべてを治める神は私たちの世界、生活、私たちの、歴史というのは、人生でしょうかね、私たちの人生を治めることができる。で、そのですけれども、その条件というのは、私たちが学んだ神様はあまねくその全地を見渡して、その心がご自分と一つになっている人たちの間に力を働かせますよ、表しますよという言葉がありましたけれども、私たちはその力を受けるためには、私たちはへりくだってそれを求める、神様が支配することを許す、神様は強制的にはやらないですから、神様にどうぞお願いしますというものの中で、神様のその力は働く。そしてその生き方が神の国の中で、神の支配の中で生きるという、そしてその生き方が永遠の命の生き方であるということです。私たちは毎日死の祈りを祈るときに、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますようにと祈りますけれども、それは今日もあなたが私たちの生活を、私たちを治めてくださり、私たちの生活を導いてくださいますように、またそれに私たちは従うことができますようにという、そういう祈りですね。その祈りとその姿勢で毎日を私たちの王の栄光のために生きていきたいというふうに思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はエズラ記の最初の部分からいろいろなことを考えました。あなたが、この地球のすべてがあなたの支配下にあるということ、あなたの国の中にあって、そしてあなたが治めておられる、そしてあなたはその王たちをも用いることができる、そういうあなたは私たちの神、一人一人の神でもあり、私たちの神でありますから、どうぞ日々の生活の中で、そういうあなたに信頼してあなたと共に歩み続けることができますように、どうぞ私たちを通してあなたの栄光が表されますように、あなたの御業がなされますように、日々毎日私たちを用いてください。そして私たちの成長を助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。